みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、4月に入りました。新年度スタートですね。
そうですね、早いもんですね。新しい年度が始まります。さあ、それで今日はですね、
はい、
先般香港の方へ、出張してきましたので、
はい、
香港の出張のご報告を、したいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、香港っていうのはですね、実は和歌山に割とたくさんのお客さんが、
はい、
インバウンドでですね、来てくださる国の一つなんですね。
そうですよね。
それで、まあ、もちろん香港から関西国際空港を使いますと、和歌山は実は知る人ぞ知るで近いわけですよね。
はい、
だけど、まあ、なかなか普通のお客さんは関西国際空港に着きますとそのまま北へ行ってしまう、
はい、うんうん、
それこそ京都とかですね、
はい、
大阪神戸の方に行ってしまう。だから関西国際空港に降りる方はビジネスも多いんですけど、っていうかビジネスマンね、仕事の方、しかし大体降りる方の 3% しか和歌山に来ないという統計がありまして、
はい、
もうちょっと増やしたいなという中で、うん、実は香港の中で EGL っていうですね、EGL ツアーズという旅行会社さんなんですけれども、
はい、
こちらは円さんという社長さんが非常に和歌山のことを大事にしてくださっていて、
はい、
もちろんEGL ツアーズさんという会社そのものが、日本向けの、観光商品を作って、日本の向けの、香港の観光客を送り出すという意味では、
はい、
香港で一番大きい会社なんです。ですからもちろん北海道にも送ってくださるし、もちろん京都九州なんですけど、特に和歌山はですね、大事にしていただいています。
はい、
で、円さんにもですね、和歌山県の観光大使というのをお願いしてまして、
はい、
今実は観光大使っていうのは円さんだけなんですね。
海外ではということですか。
和歌山県の観光大使っていうのはもう円さん一人だけなんです。すごく意味のある、
はい、
はい、いろいろね、今整理してるんですけど、いろんな名前の方はおられたんですけど、いわゆる観光大使というふうに処遇してるのは円さんだけなんですね。
はい、
これはもうずっと続けたいと思っているんですけれども、そういう特別な和歌山県と関係のある会社であり、社長さんなんですね。
はい、
で、今回はですね、2つ目的がありまして、1つはその EGL ツアーズさんという会社が、創立をして、会社ができて39周年、
うん、
で、パーティーをなさると、
はい、
これ39周年ってちょっとおかしくと思います
ね。なんとなくね、40周年とか30周年なら分かりますが、
そう、50周年とかね、
でも語呂合わせだとサンキューにもなりますよね。
そうなんです。この円さんという方は日本語も上手で、
はい、
非常にダジャレの上手な方でですね、
はい、
私ももう何度もお目にかかってますけども、もう全てダジャレがついがけてる方で、まさに39年でサンキューと、
はい、
いうことで、まさにそういう説明もされてるし、会場もですね、香港コンベンションエキシビションセンターという一番大きな会場なんですけれども、そこの看板も39と書いて英語でサンキューって書いてあったりしてですね、非常にホスピタリティの熱い方なんですけれどもね、
はい、
その、記念のパーティーに参加をさせていただくということでした。
はい、
でこれですね、祝賀会なんですけれども、2000人近い方がですね、出席されてまして、私どもも県の観光事業者8社、
はい、
15名とともにですね、伺ったわけですけど、というのは観光事業者の皆さんお世話に なってますのでね、こういう時にみんなでお祝いに駆けつけるとこういうことでした。で、まあ、大変賑やかなパーティーで、あのまさに日本中から、
はい、
それぞれの関係する公共団体、それからホテル、
うん、
旅館、さらには、まあ、あの観光会社、
はい、
交通関係のいろんな方が、まあ、ほとんど勢ぞろいっていう。
お、そうですか。
そうですね。まあ、そういう意味ではあの本当に長い間の信頼関係であのお世話になっているっていうのは本当にありがたいことで、うん、例えば、まあ、関西空港から入って3泊4日とかのバスツアーを和歌山で組んでくださるわけです、
はい、
でそのまま、まあ、あの奈良行ったり、あるいはいろんなところへですね、うん、抜けて行ってまた韓国から帰るというようなコースを商品として作ってくださるという、まあ、そういうありがたい会社であります、
はい、
それでそのまあパーティーはあのお祝いの会ですから仕事の話はできませんでしたので、
はい、
翌日ですね、会社にお伺いしまして、パーティーの翌日だったんで園社長もお疲れだったと思うんですけれども、交渉に行ってきました、
はい、
と言いますのはまさに大阪関西万博がですね、もう来週ですけれども、
そうですね、
はい、大阪関西万博で当然あの旅行商品作るわけですよね。で、大阪関西万博で行った人がそのまま、まあ、4泊5日とか、
うん、
そういう少し長めの旅行商品の中に和歌山を入れてくださいと、
はい、
関西大阪関西万博を見てから、バスでですね、和歌山からあるいは高野山、熊野古道、
はい、
白浜ですね、うん、まあ、そういうところの商品のですね、お願いに行って、まいりました。それはあの了解ということで、
はい、
今もあのスタートいくつかしていただいてるんですけども、今年は積極的に大阪関西万博の香港のお客様を和歌山へ、呼んでくるというですね、うん、そういう商品を作っていただけるということであります、
はい、
ですから、まあ、あの結局単に万博へ来た人がついでに来るってことはないわけですよね。
はい、そうですね、
まあ、和歌山ゾーンでね、あのいろいろ用意してますけども、
はい、
そこを見て面白いなと言って、
うん、
フラッと翌日和歌山に来るようなことはありえない。スケジュール組まれてますからね、
はい、
なので最初から万博の後は和歌山へ来る商品をどれだけ売っていくかと、これはまああの去年も他の国でもやってきた、あれなんですけど、
はい、
これはまああの EGL ツアーさんにも去年からお願いはしてて、まあ、今回ダメ押しに行ってきたわけですけれども、まあ、そういうことを地道にやっていくってことがとてもまあ大事なのかなと思っています、
はい、
それからあの香港はですね、前もあのこの番組で申し上げた、だいぶ前ですが、香港もあの観光だけじゃなくて和歌山の県産品を売り込むという意味でとてもいいお客さんなんですね。で、あの香港の中に、割と高級な、百貨店がありまして、
はい、
そこのデパ地下でですね、いつもフェアをしたりするんですけど、和歌山の果物、野菜、
はい、
もちろんあの梅酒とかですね、あるいはあの最近お願いしてるのは梅そのものを売って、はい、それとあのリッカーを売って梅酒を作ってもらうような習慣を、
はいはい、
香港の方に
ご提案すると
提案するっていうのももう数年前からやってましてね、私もまあ2年前には行ってきたんですけど、そういう意味でもあのとてもいいお客さんがたくさんいるし、うん、それからあの飛行機であの桃とかですね、
はい、
そう、痛みやすいものは飛行機で運ぶんでどうしても高くなるんですけど、まあ、1個1000円の桃とか、
うん、
1個1000円の柿とか、
はい、
飛ぶように売れるですよ、
で
それはまああの当然、香港の一人当たり GDP は日本よりはるかに高いですから、
あ
いつより香港の人の方が相当お金持ちだということもありますけれども、はい、そういうのはとてもあの高く売れるといいことだし、うん、お野菜なんかもね、
はい、
結構あのびっくりするような値段で、
あそうですか、
私ら絶対お買わんですけど、
それ
がもう飛ぶように売れると、それはまあ美味しいというのと安全、
はい、
そういう日本の農産品に対する信頼がですね、
厚
いし、まあ、桃にしてもその柿にしても美味しいですからね、
はい、
だからそういう意味では、うん、香港というマーケットはですね非常に大事になってきます。もちろんあの、うん、今イギリスからメインランドの、中国に返還をされてもう随分長い年数が経ち、もともとは、まあ、あのイギリス風の民主主義の、 体制でやってきましたけれども、まあ、この間いろんなことがあって、中国の本土の政府のですねコントロールが相当厳しくはなってきていて、まあ、メインランドに近い政治体制にはなりつつありますけれども、一方でもともとあの裁判所とかはですね、
はい、
イギリスのまあ法廷のあれだし、
うんうん、はい、
法律もですねあのイギリスの法律が今でもそれは香港では施行されてますので、ビジネスという意味では結構守られているということですし、
なるほど、
ハンジさんなんかも結構あの外国の方がなっていたり今でもしていてですね、これあんまり日本では報道されていないんですけれども、はい、当然あの中国も政治的にはやはり、中国共産党のですねコントロールを、まあ、香港に及ぼしたいという政治的な方向性はあるでしょうけど、香港っていうのはビジネスの街ですから、あるいは金融の街ですから、香港から、海外の企業に逃げられると困るわけです。そういう意味では、ビジネスのルールは従来通りあのイギリス法の下で守られますよと、
はい、
で何かあったら裁判所に訴えれば、これはあの法廷も機能してますし、イギリス法の下で、公平公正な裁判を受けられますということなので、まあ、ビジネス的にはですね今のところ他の外国もしっかりと、
はい、
続けているようでした。そういうこともなかなか日本のマスコミは報道されませんので、うん、ご心配の方もあると思いますけども、少しそこは政治と経済を分けてですね、
はい、
我々和歌山県としても、うん、観光であったりあるいは和歌山の農産品の販売先としては、こんな のありがたい地域はありませんので、
はい、
引き続き香港は大事にしていきたいなと思っています。
はい、
であのもともと昔のことはあんまり宮崎さんご存じないでしょうけど、昔はね、もう30年以上前ですけど、
はい、
あの香港の街の中に空港があったんですよ、
はい、
で本当にねあのビルをすれすれ通ってこう着陸するっていう怖い空港だったんですね。私もその空港を使ってましたけど、で今はその後あの島の小さな地域ですけどあの島の方を少し離れたところに空港をですね作られて、
はい、
新しいあの香港国際空港ができまして、これはあの非常に広いですし、あの海岸沿いのですね、
はい、
おそらく埋め立てをされた土地なんだろうと思うんですけど、であの、うん、香港はキャサイパシフィックがいわゆるナショナルフラッグなんですけども、今回もあのキャサイで、関空から直行便で出てますのでね、はい、行かせてもらいましたけど、ぜひ、まあ香港との関係は良くしていきたいと思っています。
はい、ありがとうございました。今日は香港に、ご出張されたという内容の話をお聞かせいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585640-8585、県庁広報課、みんなを笑顔に和歌山県政係。ファックスは 073-423-9500 073-423-9500。 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。